お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記21章2節から26節と22章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記21章の学びをしていますが、21章の2節。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。マナセは神様がご自分の民をこの地に連れて来られた時に、この地から追い出された他の異教の民とも同じように悪かったのです。3節。彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシェラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。ヒゼキヤは異教の礼拝の場所を打ち壊し、彼の影響のもとに部分的なリバイバルが起こりました。しかしマナセによってヒゼキヤのすべての技は無に帰しました。なぜならマナセがバールの祭壇を建て、天の万象を拝み、これに仕えたからです。つまり彼は太陽や月や星、そしてギリシャ人たちがアポロやダイナなどと名付けたすべての天の万象を礼拝したという意味です。マナセは邪悪な人物でした。ある人はこの時代に比べれば私たちは随分進歩したものだと言うかもしれません。しかしそんなことはありません。今日でも私たちは占星術の力強い復活を目の当たりにしています。また無数の文化的な人々が星占いによって生活をしています。そして今日もまだ多くの人々が天の万象を礼拝しているのです。4節から5節。彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。マナセは全能の神様を平然と無視しました。彼は神様が私の名を置くと言われた主の宮に異教の祭壇を建てたのです。6節。また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。彼は自分自身の息子をさえ火の中を通らせたか、または火の中に入らせたのです。これは実際、人見悟空以外の何者でもありません。偶像が真っ赤になるまで熱くされ、その後赤ん坊が生贄としてその像の中に入れられたのです。これはとんでもないサディスティックで悪魔的な偶像礼拝の形です。7節から8節。さらに彼は自分が作ったアシェラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、 私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させない。人々はこの時知りませんでしたが、彼らは旅の準備をしていました。彼らはバビロニア捕囚に向かっていたのです。なぜなら、この地が彼らのものであるためには一つの条件がありました。それは神様に対する信仰の従順でした。九節。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。マナセは異邦人たちと同じように悪かっただけでなく、さらに悪かったのです。しかし神様はイスラエルの邪悪を見過ごしにはされません。神様は彼らをこの地から追い出されます。十節から十三節。主はそのしもべ預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使った計り縄とアハブの家に使った重りとエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように私はエルサレムを拭い去ろう。ちょうど神様がサマリアとイスラエルを裁かれたように、今、神様はエルサレムとすべてのユダとを裁かれようとしています。神様は人が皿を拭うようにエルサレムを拭い去ると言われました。エルサレムは神様の地です。神様の皿です。イスラエル人たちはその皿を汚したのです。そこで神様は、彼らをエルサレムから拭い去られるのです。もしかしたらこれを聞いているあなたはとても利口で洗練されていて神様など必要ないと思っておられるかもしれません。でもあなたも神様の地球の上を歩み、神様の空気を呼吸し、神様の太陽の光を使い、神様の水を飲んでいるのです。また神様はあなたに素晴らしい肉体の体さえも与えてくださったのです。しかし神様は時々ご自分の皿を洗われます。何世紀にもわたって国々は瓦礫と残骸の中に横たわっています。なぜなら彼らは神様抜きの生活をしてきたからです。しかし神様は人が皿を拭うようにエルサレムを拭い去ると言われ、実際にそのお言葉通りにそれを行われました。14節。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり、奪い取られる。神様はご自分の指を堤防から外し、敵を洪水のように攻め込ませると言われます。16節。マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて罪を犯したばかりでなく、罪のない者の血まで大量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。人や国が罪を犯すとき、一つの点だけで罪を犯すのではありません。多くの点で罪を犯すのです。アメリカの現状について、マギー博士は次のように述べています。今私たちは神様を忘れてしまっただけでなく、不道徳な国になっています。無法と殺人が今日の普通の状態です。無法から逃れようとして大きな都市から引っ越した企業もあります。 この国が神様に立ち返るまでは、私たちはそれから逃れることはできません。神様に立ち返ることが最初のステップです。17節から18節。マナセのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の犯した罪、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、その家の園、ウザの園に葬られた。彼の子アモンが代わって王となった。これがマナセの物語です。彼が邪悪で堕落していたということ以外には、大して言うこともありません。そして彼は死にました。19節から22節。アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼の母の名は、メシュレメテといい、ヨテバノでのハルツの娘であった。彼はその父マナセが行ったように、主の目の前に悪を行った。彼は父の歩んだすべての道に歩み、父が仕えた偶像に仕え、それらを拝み。アモンもまた悪いようでした。彼は自分の父の足跡に従って歩みました。彼は主を捨て、そこで主は彼を見捨てられました。23節。アモンの家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中でこの王を殺した。アモンの悪が革命へとつながりました。24節から26節。しかし民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺した。民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王とした。アモンの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。人々は彼をウザの園にある彼の墓に葬った。彼の子ヨシアが代わって王となった。この箇所は最後の偉大な王に私たちを会わせてくれます。ヨシアは偉大な王だっただけでなく、彼の統治の間に最大のリバイバルが起こったのです。第二列王記22章の学びに入りますが、22章と23章には、8歳で統治を始め、31年間統治したヨシアのことが書かれています。ヨシアはソロモンの後に統治した最善の王たちの一人です。彼の統治の間に必要とされた大きなリバイバルが国を訪れます。大祭司ヒルキアが彼のカウンセラーであり、助手であり、助言者でした。第二列王記22章の本文に入りますが、一節。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエディダといい、ボツカテノでのアダヤの娘であった。これらの王たちがどれほど若くして統治を始めたか見てください。なぜ彼らはこんなに若いのでしょうか。それは彼の父親が殺されてしまったからです。神様が彼を取り除かれたのです。二節。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。再び太陽が昇りました。この地にもう一度光が差しています。ヨシアが王位につきました。彼はダビデとソロモンの後、民が経験した最高のリバイバルにつながる運動を導きました。今日、国を救うことのできる唯一のことはリバイバルです。残念ながら国のあらゆる領域に道徳的な堕落が存在し、無法が溢れています。セックス、酒、麻薬、汚らわしい雑誌、不潔な写真、スキャンダル、そして暴動が支配しています。教会でさえも、 リベラリズムが幅を利かせ、福音派と呼ばれている輪の中にも、厚かましく神様の御言葉を否定する動きがあります。神様の御言葉は教会の中から失われ、今日、無神論者たちが講壇に立っています。最初にクリスチャンが認めなければならないことは、リバイバルは私的で個人的なものであるということです。私はリバイバルは一度も大規模な運動として始まったことはないと思います。今日私たちに必要なのは、他の政治家たちを悪党と呼ぶ政治家ではありません。私たちが必要としている政治家は、私が間違っていました。私は神様との関係を正します、ということのできる政治家です。トップに立っているヨシアは、神様との関係を正して、主の目に、叶うことを行いました。リバイバルは彼個人から始まったのですとマギー博士は述べています。3節から4節。ヨシアの王の第18年に王はメシュラムの子アザルヤの子である初期シャファンを主の宮に使わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登って行き、主の宮に納められた金、すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを彼に計算させ。ヨシアが行った第二のことは宮の修理でした。見たところ、ヨシアが王位に着いたとき、宮は使われてはいませんでした。このとき宮は商品保管所、あれやこれやの倉庫のようになってしまっていました。五節から六節。それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさい。それを主の宮で工事している者たちに渡し、宮の破損の修理をさせなさい。木工、建築士、石工に渡し、また、宮の修理のための木材や切石を買わせなさい。彼は人々にどんどん宮を修理するように命じます。今日の保守派の教会は争いと論争でバラバラに引きちぎられています。それらの教会は大きく魅力的です。でも神様の御霊がそこにおられるのでしょうか。教会は証をしていません。本当の信者は出て行って主のことを人々に述べ伝えているべきです。キリストのために証をすることについて話すと、クリスチャンたちは恐れます。私たちには、経験ぶった陳腐な言葉や、サッカリンのような甘さや、背中をポンポンと叩くことや、しきりに握手をすることは、これ以上必要ではありません。そのようなことは、サービスクラブに任せましょう。どのみち彼らの方が私たちよりそういうことは得意なのですから。今日私たちに必要なのは、教会の内側をしっかり整頓することですと、マギー博士は述べています。八節。その時大祭司ヒルキアは初期シャファンに、私は主の宮で律法の書を見つけました。と言ってその書物をシャハンに渡したので、彼はそれを読んだ。国にリバイバルをもたらした第三のことは、神様の御言葉に立ち返ることでした。彼らは聖書を失っていました。しかも聖書を教会の中でなくしていたのです。でも彼らは神様の御言葉を見つけ、自分たちの生活の中に御言葉を戻しました。神様の御言葉は私たちが持っている唯一の武器です。生きていて力があり、どんな両刃の剣よりも鋭いのは神様の御言葉なのです。ヘブル4章の12節にはこのように書かれています。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。 リバイバルには近道も楽な道も新しい方法もありません。今日クリスチャンの経験に関する本が溢れるほど出版されています。私はそれらの本のかなりのものを見てみましたが、それらは完全に死んでいました。何が問題なのでしょうか。これらの本は神様の御言葉を提示する代わりに方法を提示しています。これらの本は、さあ、神様の御言葉に戻りましょうとは言っていないのです。誰々さんが書いた本は必要はありません。私たちに必要なのは聖書です。今月の本は必要はありません。私たちに必要なのは神の御言葉である聖書なのです。博士は以上のように述べています。大祭司ヒルキアは神様の御言葉を見つけました。彼は神様の御言葉をゴミの山の上で見つけたのでしょうか。いいえ、違います。宮の中で見つけたのです。神様の御言葉は失われていました。聖書に立ち返ることがリバイバルの始めでなければなりません。ある若い牧師との会話をマギー博士は次のように述べています。私はある立派な若い説教者と一緒にいました。彼は私の学びの方法について質問しました。私は彼が最近の本を片っ端から読んでいることに気づきました。事実、彼が次のように尋ねたとき、私はちょっと恥ずかしい気がしました。誰々さんが書いた本は読まれましたか？この本やあの本をご覧になりましたか？私はそれぞれの質問にいいえと答えました。そこで彼は、本を読むことをやめてしまわれたのですかと尋ねました。私は彼に言いました。まあ私はかなり徹底的に勉強しましたし、最近出てきている本はあまり興味をそそらないんですよ。単に方法論を示しているだけですからね。彼は言いました。では何を読まれるのですか。私は彼に聖書を読むのだと話しました。そして私は彼に率直な質問をしました。あなたは毎週どのくらいの時間を神様の御言葉に費やしていますか？彼の答えはびっくりするようなものでした。彼は神様の御言葉を学ぶのに1週間に1時間以下しか費やしていなかったのです。彼はすでに自分が直面している問題について話していました。そして彼にその解決法を教えてあげるのは実にたやすいことでした。彼は神様の御言葉に熱中する必要があったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はマナセの罪、アモン、ヨシアの統治と人生、宮の修理、立法の書の発見というテーマで、第二列王記21章2節から26節と22章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。